皆さんこんにちは。マイクロソフトでエヴァンジェリストを務めております、野村と申します。私は普段はですね、いろんなそのテクノロジーの、エヴァンジェリストいるんですけれども、どちらかというと特定 の, その製品の機能というよりかはマイクロソフトのプラットフォーム技術自体 の,、エヴァンジェリズムですとか、まさにそのアーキテクチャというような分野のものを担当しております。で、今回 の, セッションのテーマも、ちょっとアーキテクチャに関連するものです。ちょっと硬いですね。これからですねお話しすること、中身あんまり馴染みのない概念なんかも出てくるかもしれません。皆さんここに来られたってことは、積極的にいろんな技術を吸収したいなというふうに思っていらっしゃるかと思います。私もそうです。ただやっぱり結構大変ですよね。新しい技術を吸収するのって、いろいろ大変です。弊社に萩原というものが、おります。今日最後のセッションでですね、彼も話をするんですけれども、ある時萩原さんにですね、萩原さん、どうして萩原さんはいろんな技術次々と吸収できるんですかっていうふうに聞いたらですね、から萩原です。彼はですね、新しい技術に学ぶ時っていうのは、一旦今までこう身につけた、ね、知識っていうのを一回こう横に置いてフレッシュな気持ちで吸収するのが、いいんだよというふうに言われたんですね。まさに一旦習ったものを忘れるというようなことをやりながら、でも本当に忘れちゃいけないんですよね。一回その脇に置いてフレッシュな気持ちで吸収するっていうのがいいんですね。皆さんもこの時間だけは、せめて一旦今まで の, その常識っていうのをね、脇に置いて、聞いていただければというふうに思います。で、セッションの目的とゴールということですけれども、アプリケーションもすでに展開されている方、これから やられようという方、いろいろいらっしゃるかと思いますけれども、その中でその役に立つガイダンスの中のエッセンスですね、時間も短いですから、全てをお伝えすることはできませんので、今挙げているようなその SLA に対する考え方ですとか、ワークロードというその概念、これによってその機能をどうやって分割するですとか、あるいはそのクラウドならでは の, そのキャパシティが増大したり突然ピーク、これに対してどういうふうな心構えでやればいいのかと、そういったような技術活用のポイントといったものを、お話しして、このお話を聞いた後に、皆さんがそのクラウドで展開するにあたって、よりですね、一層その設計上を考慮するべき点というのが、理解できれば私 の, そのセッション目的が達せられたかなというふうに思います。で、午前中からちょっといろいろとその歴史の話を繰り返しているので、ちょっとしつこいなという感じですけれども、ほんのちょっとだけお付き合いください。これまで の, そのプラットフォームというのは、皆さんご存知だと思うんですけれども、サーバーをですね、購入していって OS インストールしていって、アプリインストールしてデプロイして構成してっていうようなことを、繰り返していって、このハードウェアからいわゆるその構成情報まで の, その各レイヤーといったものが、もう最初にもう本当にバインドされてしまってですね、各そのレイヤーの、その密結合のためにですね、スタック全体といったものがもう早い段階で、確定してしまうと。で、そうしてしまうと、この後いろんなその構成 の, そのパッチを入れたりですとか、バージョンアップをするとかいうような形になると、悪い意味でそのユニークになってしまうということで、同じ内容のものをそのこれをコピーしようとすると、途端に難しくなる。なので、これがもうだんだんとこう秘伝のタレみたいな形でですね、ずっと取っておかなきゃならないと、サーバー壊れたらどうしようっていうようなことが、皆さんご記憶にまだ新しいんじゃないのかなというふうに思います。それを一つそのブレイクスルーさせてくれたのが、仮想化というその技術ですね。まさにそのソフトウェアと独立して、そのハードウェアといったものをその置き換えることによって、そこのハードウェアとそのソフトウェア の, その、いわゆるその密結合状態をもう少し緩やかにしたものということでは、非常に大きな前進だったと思います。でも、これでもまだソフトウェアといったものは密結合のままですから、そのソフトウェア自体はユニークになりやすい、悪い意味でユニークになりやすいといった意味では同じことですよね。だから、 そのクラウドのようなファブリックベースのそのコンピューティングプラットフォームといったものが出てきたわけです。ファブリックっていうのはまさにそのサーバーがその要は直接その物理的にそのコントロールされるという形ではなくて、あくまでもそれが一つ全体のそのリソースを持っているそのインフラストラクチャーとして管理されるというような形になってきました。Azure ですと名前の通りそのファブリックコントローラーというものがございます。そのファブリックコントローラーというのはそのまさにそのサーバー群といったものをその一種 そのリソースマネージャーとしてその働くことで、そのリソースの塊としてファブリックコントローラーというのはそのみなしているわけですね。だからサービスというその概念といったものをそのデプロイだとか管理だとかセキュリティだとかっていうそのユニットでファブリックコントローラーはその認識できるようになっていて、まさにそのサービス指向のそのインフラといったものを実現しているっていうのが、まさにマイクロソフトが Azure のファブリックコントローラーでやっていること。そうしますと今までのようにそのプロジェクトごとに、その関係を作るというような形ではなくて、本当にそのオンデマンドでそのプロビジョニングができるという形で、今までと違ってそのハードウェアというのはもういつでも壊れたらもう大体可能だというような形になってくるということで、よりそのサーバー群といったものがその抽象的な存在になってきて、そのハードとソフトがそのセットされた形でですね、その自由にそのリソースを要は作ったり壊したりできるというような、そういったようなその時代になってきているということです。この辺は頭の整理ということで、肝心 そのガイダンスの話に移らさせていただきたいと思います。で、この3枚で、今ソフトウェアからサービスへと、サーバーではなくてサービスへという話を簡単にまとめさせていただきました。残りの4つに関して、私たちは実はそのフェールセーフガイダンスというものをですね、持っているんですね。このフェールセーフガイダンスっていうのはマイクロソフト その社内でその製品を開発している、技術者ですとか、あるいはそのお客様と直接フェーシングしてですね、大規模なそのプロジェクトを、サポートした、その知見から元になってきて、それをそのいわば、再利用可能なですね、ノウハウ集として、まとめたのがそのフェールセーフガイダンスと、いったようなものです。ちょっと前になりますけど、ポッターモアっていうサイトが立ち上がっていたのってご存知ですか。ハリーポッターのですね、そのキャラクターのその世界観をサイトに実現させてですね、ハリーポッターシリーズのそういうその書籍の販売だとか、あるいはゲームだとかっていったようなやつをやってた、非常にその大規模なプロジェクトだったんですけれども、これをきちんとその成功率に収めたのはこのフェールセーフガイダンスをまとめてきたその技術者がやっていたということで、まさにですね、大規模で止めてはいけないような、そういったようなそのサイトにおいて、最低限守らなければならないような、そんな考え方っていうのがギュッと凝縮されていて、このセッションではそれをさらにギュッと凝縮させてお話をいたします。で、 SLA というふうに、よく申します。SLA、 可用性と言い換えてもいいんですけれども、通常その、Q がいくつあるのかというような形で表されますけど、これ通年で そのアップタイムの割合として、こういう形で示されているというのは、ご存知かと思います。で、普通に何も考えずにお客さんに、SLA どれぐらいがいいですかと聞いてしまうと、大抵 100% に近い答えが返ってきますよね。ちょっと 99.99% ではね、年間にね50分以上止まっちゃうんだよと。必ずしも止まるってわけじゃないんですよ。 SLA ですから50分間要は止まる可能性がありますと。それを下回ったら、この要はアグリメントですから、アグリメントを違反した場合にどうなりますかっていう、その契約の一種なんですけども、これが一人歩きしてしまいますと、システムはすべからく 100% に近い可用性でなければいけないと。だからクラウドっていうのはどうもね、可用性が低すぎてまだまだ 使えないんだよというふうに思われます、ところがよく考えてください。この可用性をその高める 99.99% から59に移す、そのコストどれぐらいでしょうかと、お客様にちょっとお話を振ってみてみると、大抵の場合はですね、いやそこまでのコストを払う必要はないんだというふうに急にお客さんが冷静になるという場面があります。可用性を高めるということは決して要はノーコストで済む問題ではないということは、コストをかけるにその値するかどうかといったものを考えて、それでその可用性だとか SLA だとかっていうようなそのお話をするべきだっていうのが、まあ今まで私やまあ他の同僚なんかと話していたのも経験だったりなんかもします。じゃあまあお客様がまあインターネットだから 99.9% の SLA でいいとしましょうというふうにおっしゃいましたと、 Azure SLAロールインスタンスが複数であれば、まあ、99.95% を保証しますというふうにサイトに書いてありますね。やった、これでこのままAzure 売れるぞと、まあ、そういうようなことですぐにパッと飛びつくような、まあ、そういう技術者の方っていないと思いますけれども、 Azure の上にアプリを載せれば、まあ、99.95% だから OK でしょうと、まあ、残念ながらそういう話じゃないですよね。誤解されがちなんですけれども、まあ、インターネット上 の、 そのアプリケーションを例えばその5つ の、 そのサービスで構成されているというふうにしましょう。それがそれぞれ 99.99% の SLA を保証しているというふうに、まあ、考えた場合、トータルとして、SLA は 99.99% なんでしょうか。いかがですかね。なんか違うと思いますよね。その通りです。これは、99.95% まで低下してしまいます。 99.99% の SLA ってことは 52.56 分、年間で要はダウンタイムが発生しうるっていうことです。それが5つあるわけですから5をかけるわけですよね。そうすると 4.38 時間になるわけです。なので決してその要は、コードをその1行も書かなくても、ひょっとしたら、年間 の、 そのダウンタイムは 4.38 時間になってしまう 99.95% の SLA しか保証できないかもしれないというようなことを考えているのと考えていないのと、まさにここは一つの分かれ道ですよね。なので、この SLA をできるだけ要は、低くしないような形の、まあ、基本的な考え方といったものを、まあ、展開していきます。SLA の定義、例えばそのスポーツサイトの、まあ、インターフェース、まあ、99.99% を、まあ、常時保証しているというふうな形で、まあ、考えています。で SLA を、まあ、結ぶのは、まあ、できるだけその障害を起こしたくないなというその、まあ、お客様 の、 その思いでもあるわけです。なのでその障害を隔離するというその観点から可用性を見ていきましょう。そのスポーツ関連サイト 99.99% の SLA を保証するとしますね。サイトに人を集めるんだったら、まあ、例えば試合中のスコアだとか情報といったものは、まあ、100% であってほしいけれど、まあ、別にライブ中継がないときは別に 0% でも極端な話構わないかもしれません。で逆にですね、なんかこう今のチームの成績はとか、この選手の記録はとか、リーグの順位はとかで、まあ、そういう資料的なものだったら何も 99.99% のアップタイムを保証する必要もないかもしれません。 99% であるかもしれません。そういったものが、まあ、さっきのスライドのようにですね、組み合わされて複合的になっていって、その 99.99% が、まあ、守れればいいというふうな形になってきたら、どうなりますか。つまりライブスコアとその解説の、まあ、サブシステムやそのサービスと、右側 の、 その資料関係のものっていったものは、それぞれ要は、その可用性という観点ではどうも条件が違うぞっていうことが、まあ、なんとなくお分かりになりますよね。でまたこの2つっていったものは利用パターンによっても変わってくるでしょう。まあ、例えばその日本のプロ野球だったりすると、 大抵ですね、月曜日試合ないわけです。でも逆に土日になってくると、まあ、やっぱりみんなですね、あの週末に向けて、まあ、ちょっと試合でも見たいなとか、ちょっとあのチームの成績気になるなみたいな形で、まあ、バーッとそのアクセスが入ってくるわけです。ということは、その可用性でさえも、その、条件、日にち、曜日、まあ、そういったようなものによって、まあ、変わってくる。これを要はその知っておくっていうことは、まさにそのクラウドでアプリケーションを立てるためのスケーリングプランだとかキャパシティプランといったものを立てやすくなってくるっていうことで、そういったものを立てると、まあ無駄なコストっていったものが削減できるので、本当にそのあクラウドで立ててよかったねっていうようなことが実感できるということなので、こういったようなその視点で考えていくことが重要です。で、実はその先のスポーツサイトのサービスをその2つに分けたということに、まあ、大きな意味があるということが、まあ、お分かりいただけたと思うんですけども、このライブスコアとその使用データ、この2つに期待されることが違うということは今のお話で明らかになったと思います。この異なる何かといったものをそのワークロードというふうに呼んでいます。で、ワークロードというのは、まあ、一つ以上のそのワークロード、アプリケーションというのは一つ以上のそのワークロードからその構成されますと。まあ、それは、例えば、可用性とか管理性だとか操作性だとかセキュリティだとかっていったような、それぞれのプロファイルや要件だとか、あるいはその境界が異なってくる形になってきて、さらに、まあ、そのワークロードを特化するための最適化として、技術選択がワークロードによって違ってくるとか、スケーラビリティや可用性のアプローチなどが、まあ、そのワークロードに特化したその最適化ということをすることによって、より全体的にその可用性とかスケーラビリティを上げるようなその設計をするということが重要なので、このワークロードというその概念というのは非常に、まあ、重要になってきます。じゃあそのワークロードといったものが、まあ、どういったようなものからその構成されるのかということなんですけれども、まあ、多くの場合はいわゆる、まあ、品質要件とか非機能要求とか、まあ、そういったものでくくられるようなものですね。ワークロードによって可用性は違いますよ、対象外性のレベルもまちまちですよと、どこまで自動化しますか、ライフサイクルパターンが違いますねとか、とかとかといったようなもの、まあ、この辺は大体皆さんがまあ、想像の範囲で考えられるようなことだというふうに、まあ、思っております。まあ、細かいところはまたスライドの方で見ていただければと思うんですけれども、私はマイクロソフトのそのいわばその見解だとここまでなんですけれども、まあ、もう一個やっぱり重要なものとして思っているのが人ですね。なんで人がそのワークロードの要素に非常に重要になって関わってくるのかといいますと、そのワークロードごとにその採用される技術だとか開発や運用の手法が異なる可能性があるということは、その人のそのスキルといったものが要は異なるというふうなことを考えた方がいいと思うんです。つまりあるワークロードをその要は設計して実装するためには非常に高いスキルの技術者が必要とされる。でも他のワークロードではそうでもないっていうようなことがあったりするわけですよね。なのでそのワークロードをその考える際に、まあ、その人のスキルっていったようなものもやっぱりアーキテクトとして、まあ、このアプリケーション、クラウドのアプリケーションの設計に、まあ、臨むとしては考えていた方がいいかなっていうのが、まあ、私の、考え方です。さらにSLA は、まあ、決して 100% 保証するっていうことは、まあ、技術的にはまず不可能ですよね。なので実はこれビジネスモデルでカバーするっていうことも、まあ、必要になってくると思います。まあ、後ほどご説明いたしますけれども、まあ、それこそ返金がある一定のトランザクション課金しないとか、まあ、そういったようなものっていったものが、まあ、まずはあって、でそれがアーキテクチャの設計に要はまあ、間接的に影響されるかもしれないということも、まあ、あるかもしれません。ではそのワークロードといったものを、まあ、要素は分かりましたけれども、どうやって識別するのかといったらまた別の問題ですよね。つまりどういうその観点で分割するのかといったものは、その要素とはまた別のことを、まあ、考えなければなりませんけど、まあ、残念ながらその正直ワークロードの識別方法といったものは 今のところ絶対的な解があるとは言えません。まあ、これはまさにそのアーキテクトの、その知識だとか経験だとか、まあ、そういったものに異なると思います。ただ大まかな方向性としては、複雑さをその避けたり、管理性を、まあ、可能な形にそのまとめ上げていく、あるいはどのように実装する、 How の部分でなくて、まあ、何をワークロードとして、識別するのかという、その What を優先して定義するですとか、まあ、そういったようなその考えていきますと、まあ、一つ そのテクニックとしては、そのフィーチャー機能でその分割するですとか、あるいはそのユースケースの分析、あるいはですね、そのワークロードに対応したそのユーザーがどれぐらいその待ち時間を許容してくれるかといったようなものが、まあ、参考になると思います。まさにそのカスタマーにですね、近いところのワークロードと、例えばバックエンド の, そのワークロードといったものは違うわけですよね。その待ち時間に対する許容量とか、まあ、そういったものは異なるワークロードとしてその識別される可能性が、まあ、高くなるわけです。まあ、例えばその e コマースのシステムといったものを、まあ、考えてみましょう。まあ、検索だとかブラウジングだとかっていったようなもの、まあ、これはその一つ そのワークロードとして独立して識別しても良さそうですよね。で、まあ、物を買って、まあ、チェックアウトする部分、まあ、ここも別に検索やそのブラウジングと、直接なその従属関係はなく動かすことが、まあ、可能だということであれば、まあ、ここの部分も異なるワークロードとして分割させることも可能です。で、物を買った、お客様の情報だとか、あとは、まあ、バッチ集計などを行うのはやっぱり相変わらずオンプレミスのシステムの中でやってるっていうことであれば、それはやっぱり一つの別のワークフローとして切り出した方がいいです。で、外部には例えばまあ、ペイメントチェックだとか、まあ、そういったようなものを自分のところで、まあ、抱え込まないで外部のサービスを使っている場合っていうのは、またそれは別のワークロードですよね。で、忘れちゃいけないのはその運用のワークロード、運用のためのやっぱり、まあ、ワークロードといったものを、まあ、別に考えておかないと、まあ、システムとしてはいろいろと問題になってくるというような形で、まあ、これは非常に分かりやすい例ではあるかもしれませんけども、まあ、大体その流打感としてワークロードといったものを分割する、まあ、それの一つの参考になればと思います。ライフサイクルモデル、ワークロードを識別して分割したら、それらの そのライフサイクルモデルといったものを定義します。先ほど曜日によってこう何ですか、アクセス の段階といったものが、まあ、違っていたと思いますけれども、まさにその運用時の主要段階とかマイルストーンといったものを定義したり、またその時間に対してどれぐらい その使用量が変化するのか、キャパシティが変化するのか、可用性は、どれだけ要は落ちても大丈夫なのか、どこまで上げなければいけないのかといったものを、まあ、その年間を通してだとか、あるいは1週間を通してだとかといったものを、まあ、どんどんそのブレイクダウンしていくと、まあ、どこかでその急上昇したするタイミングだとか、あるいはそれが収まって、まあ、割とその何ですかね、定常運転になっているようなところといったものが、まあ、ある程度その細かく調べられれば、本当にそのワークロードのですね、まあ、動かすための運用するため の, そのコストといったものが、まあ、最適化できるわけです。で、まあ、これよくご覧になっているかと思います。まさにクラウドのライフサイクルパターンが、まあ、ワークロードにもまさに当てはまるということですよね。その主にこういう4つのですね、パターンを、まあ、考えながら、まさにその、そのワークロードの、その、質、あるいは、どれだけそのスケールさせたらいいのかといったものが、まあ、こういったようなそのパターンに、まあ、うまく当てはまれば、まあ、それだけその設計が楽になるっていうことは、まあ、間違いありませんので、まあ、これも、まあ、覚えておいて損はないかと思います。で、あるレベルの、まあ、機能をその提供するためにどれぐらい の, そのリソースが必要かというようなことを、まあ、考えた場合には、その まあ、スケーラビリティをそのうまくですね、そのプランするため の, その考え方といったものが、まあ、フェールセーフの中にはあります。まあ、それをスケールユニットというふうに呼んでおります。このスケールユニットっていうのは、今まさにお話ししているそのワークロード の, その種類とか、あと、そのワークロードに求められるその要求だとか要件だとか、まあ、例えばその、1万のアクティブユーザーが、まあ、必要ですとか、まあ、1000人ぐらい の, その同時実行のユーザーアクセスユーザーアクセスが必要だとか、まあ、2秒以内に応答してほしいなとかいったようなものと、それと、はい、リソースですね。まあ、それをクラウド上 の, そのリソースどれぐらいそのプロビジョニングで確保するのか、まあ、これは結構単純化しておりますけれども、そういったものをその組み合わせた形 の, そのユニット構成にすることで、それをブロック単位でまあ増やしたり減らしたりっていうようなことはまあ考えやすくなるということですよね。時間に対して要は要求だとかその必要なまあリソースっていったものはまあ変化するんですけども、まあこういうふうなその塊で考えていくと、まあそれだけ対応しやすいんじゃないのかなというふうにまあ考えております。まあこういうやり方って特にそのスタートアップの企業には特に有効ですよね。まあだからクラウドとスタートアップってすごく相性がいいんだと思うんですけども、エンタープライズにとってもこういうようなモデリングをしておくとそのコストの予測がしやすいと思うんですよ。なので要はこういうそのスケーリングユニットで、まあそのクラウド の, そのリソースを、ある状態で あるそのライフサイクルでどれだけ使うのかといったものをその予測するっていうのは、まあ、採用する価値があるんじゃないかなというふうに思います。でこれを要は細かいそのライフサイクル の, そのモデルにまあ当てはめた図がこちらになりますけれども、その本当にそのボトムの時期とそれから急上昇する時期とそれがピークに達する時期といったものがまさにそのワークロードの種類によって違うということですね。まあ何かそのインターネットで物を買い物するときってのはまあよく言われる通りですけれども、まあ年末に向けてピークを迎える、あるいは、その別 の, そのワークロードは、まあ、年間を通じて大体なだらかになっているかもしれないんですけれども、どうもその、年の真ん中ぐらいになってくると、まあ、やや落ち込みが見られる、まあ、これはちょっとどういうそのビジネスのコンディションによるものなのかなといったようなものをその考えるにおいても、まあその、リソースのプランニングとかキャパシティのプランニングをやるのとこの、スケールそのユニットっていったものをまあ組み合わせると、まあ、割と単純にこういったその全体の傾向っていったものが見えるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、ここまで来たらクラウド の, そのアプリケーションを運用するっていったものが、まあ、どちらのイメージが近いかなっていうのは、まあ、皆さんお分かりになってるかなというふうに思います。まあ、今まで の, システムの作り方の考え方っていうのはシステムはその完全ですと、いや完全ではならない、完全にするためにはどうしましょうかと、いったようなことをその考えていくと、逆にやっぱりそのインターネットやそのクラウドの世界といったものは自分 の, その要は抱え込めるそのリソースだけではシステムとしては成り立たない、ビジネスとしては成り立たないということですから、要は自分 の, そのコントロールの配下に ならないものといったものがまあ、組み合わされて要はそのビジネスになるわけですね。そうしますと、まあ、今までの考え方っていうのはミーンタイムビートインフェイリアと、要はその故障するまで の, その時間といったものをそのどれだけ長く取れるのかっていったようなその考え方で、まあ、システムを設計するというのがまあ主流でしたけれども、クラウドのアプリケーション設計になりますとこの考え方は成り立たなくなってきます。ミーンタイムトゥリペア、つまり、障害を前提として障害が起きるのはもうしょうがないと、だけどその障害が起きた時に、どれだけ短い時間で要は復元できるか回復できるか、まあ、そういったようなものをその考える、つまり、ここで要は今までのシステム の, その考え方の、まあ、パラダイムシフトを、まあ、皆さんが、自ら行わないと、せっかく の, そのクラウドのプラットフォームのまあ良さといったものがまあ使えなくなってしまう、 まあ、いずれにせよもうどんどん私たち自身が、まあ、持てるそのリソース以外のものを組み合わせて、まあ、システムといったものはつながっていくわけですから、何もそのクラウド、特にパブリッククラウドだけではなくて、まあ、これからのそのアプリケーションやシステム全般はおそらくこの MTTR というその考え方に、まあ、設計の考え方はもうシフトしていくと思いますので、まあ、まだクラウドは先かなと思いながら聞いている方もこの考え方はぜひ取り入れていっていただきたいと思います。で、まあ、障害を前提としたその設計が重要だよっていうことなんですけども、特に一番最初に非常にその、スタックがなんかバインドしちゃったプラットフォームの時期の歴史の絵がありましたけども、ああいうふうに一つしかないものっていったものはもういずれ障害を起こすというその態度でもう望まなければならないっていうのが、まあ、障害を前提とした設計の根本的な思想です。で、そのような状況で予期しないことっていうのはまあ必ず起きるわけですよね。予期しないことが起きたときにアプリケーションはどう振る舞うのかっていったものに関しては実は2つの選択しかありません。一つは巧みにその障害の状態といったものを、まあ、対応しながらそれでもそのバリューを提供し続けるか、そうでないかということです。すごく極端なことを言っているかと思いますでしょう。でも、まあ、アプリケーションを、まあ、要は作るということは何らかのそのビジネスバリューを提供したいということですから、まあ、バリューが提供できるかできないか、バリューを、まあ、100% ではないですよ、提供し続けるためにはどうすればいいのかといったことを、要はいろんなその技術的な制約の中で考えなければならないといった意味では別に特別な考え方ではありません。ただ、そう言ってしまうとなんかこうゼロか1かみたいなそんな考え方にちょっと陥りそうになると思うんですけども、大事なことは全てのケースでその同じレベルでこの障害に対応しなければならないっていうわけではないですね。先ほどそのビジネス上の、まあ、意思決定から、まあ、アーキテクチャへという話をしましたけども、ここでも同じことが言えます。ビジネス上の意思決定がその設計上のその選択へと、まあ、導かれることに、まあ、しばしばなるわけですよね。なので全てのアプリケーションをその障害の状態をうまくコントロールしてバリューを提供しなきゃならないというわけではないです。例えば、あるビジネスですと1秒を超えると例えばもう課金できないっていうようなビジネスがあります。非常に厳しいですね。でも場合によっては時間を置いてアクセスしてくださいってサイトに表示されるだけで許されるビジネスもありますよね。両方とも、まあ、大手さんの要は成功したビジネスモデルじゃないですか。つまりビジネス上のその設計によって障害が起きるということは前提にしなければならないですけれども、その対応の仕方についてはまあ異なってくるということです。で、まあ、そういう視点で、その障害に対して目を向けると実はその障害、まあ、フォルトの、まあ、種類といったものは、まあ、大きく分けて2つあると。それが短期にで済むものなのか長期にわたるものなのか。短期的なものだったらこれは一時的なそのサービス中断というその可能性があります。後ほどもまあご説明しますけれども、まあ、例えばそのリトライなんかをすることによって、そのサービス一旦その要は接続が切れてもまた接続しに行けば、うまくつながるといったような場合もあります。そういったような仕組みがうまく回るなら、自己的にその回復するというような仕組みを作ることが可能です。ただそれが長期にわたるようなものですと、まあ、何回繰り返しても同じ障害が起き続けるという形になるかもしれませんので、これはもう何らかの介入が必要ということで、まあ、ここも意思決定がまあ必要になってきます。で、意思決定をまあするにあたって、その障害 の, そのスコープ範囲といったものを、整理することっていうのは、まあ、決してあれですね、無駄にはならないかと思います。まあ、通常 の, その、デベロッパー の, 感覚で言いますと、まあ、個々のマシンがその障害が発生するっていったようなものっていうのは、まあ、普通に起こりうる話ですから、まあ、例えばそのうまく例外処理をしたりだとかっていうような世界で、まあ、日々その障害に対応しているっていうことがあるかと思います。 ただ、まあ、これがそのサービスというその観点になりますと、まあ、サービス全体がその停止するといったものが自分のその行動は全く悪くなくても全体としてのそのサービスが提供できないっていう場合もありますよね。まあ、例えばあの外部のそのストレージサービスだとかデータベースサービスだとかっていったものが止まってしまっているっていう場合には、まあ、私たちにはまあ基本的には何もできないわけです。なので例えばそこはもうユーザーに後からアクセスしてもらうようにその促したりですとか、あるいは一旦そのキューに入れてですね、後でそのシステム的にリトライするといったようなことがまあ考えられるということで、まあ、これもやっぱりその障害のスコープといったものをまあ意識していなければ、まあ、適切な対応というのは取りづらいですよね。でさらにまあクラウドになりますと、リージョン全体がその使用不能に陥るということもまあございます。まあ、あんまり威張って言えることじゃないんですけども、まあ、頻繁に起こることじゃないんですけど、まあ、ありますよね。まあ、そういった場合というのは、まあ、例えばその天災が起きたっていう場合もありますし、まあ、インターネットそのもの、まあ、ネットワークそのものが、まあ、うまく、まあ、動かない、まあ、その他の理由で、まあ、サイト全体が、まあ、使用不能に陥るっていうことが、まあ、ございます。まあそんなにしばしば起きることではないとしても、まあ、この障害、まあ、ここまで のスコープを考えているとか考えてないってことは、まあ、やっぱり重要な話です。でもうちょっと細かい話をして恐縮ですけれども、そう考えると、まあ、この障害に対するまあ、アプローチってもうちょっとなんか整理したいと思いませんか。実はこれはすでに、まあ私たちだけではなくて、まあ、他の世界でもこの障害が起きるといったようなことをその前提とした、まあ、研究といったものをいろいろされているんですけれども、まあ、そこでよく使われるのはこの障害箇所とこの後お話しする障害モードという2つの概念です。障害箇所というのは名前の通りですね、何か外部変化を起こすような可能性がある、まあ、場所ですね、まあ、設計の段階ですとその設計の要素といったものを識別してどこでその障害が起きうるのかといったようなものを要はその整理しておくっていうのその考え方ですね。で障害モードっていうのは要はさっきのはまあどこでというような話だったんですけど、障害モードっていうのはなぜ障害が起きるのかっていったようなことをその根本的なその原因に遡って要は分析しておくっていうようなその考え方です。これをなぜするのかっていうと、そのシステムといったものは、まあ、物理的なものと同じようにその例えばその亀裂が入っていくとその障害が他のところに波及していってやがてはその全体が止まってしまうというようなことっていうのがあるわけですね。例えばですね、自動車の世界ですとこれ私も最近知ったんですけれども、クラッシャブルゾーンとセーフティーゾーンっていうものを分けて設計するらしいんですね。車のボディの話ですけど、この絵の通りクラッシャブルゾーンというのは名前の通りその壊れてもいい、壊れてもいいけどその壊れることによって要は中に入っているその人 その命をその守るためにわざわざその衝撃をその吸収するため の部分を作ってあるということなんですね。つまり私たちもそのシステムに不可欠な機能といったものは識別しておいてそこを守るような形で、他の部分がその壊れていてもそこのシステムにその不可欠な機能といった部分といったものにまで要は亀裂が及ばないような形でその障害を要は吸収していくというようなその考え方が大事です。これは最近はマイクロソフトの中でも、フェイラーモード&エフェクトアナリシスというですね分野の研究といったものを、まあ、やっているんですけども、まあ、やっぱりこれだけクラウドのようにそのシステムが複雑化していきますと、もう壊れるというようなことを前提としながら全体としてそのシステムを動かすためにはどうすればいいのかといったものを、まあ、学ぶためのものは何もコンピューターだけではなくて、まあ、いろんなそういうですね異業界のそういうその知識といったものをうまく取り入れていって設計に生かすという考え方取り組み方をまあやっているということです。で、まあ、このシステムにおける障害モードの例としては例えばそのデータベースサーバーだとかテーブルだとか構成ファイルだとかっていったようなものを、まあ、潜在的な障害箇所というふうに見ますと、そこから導かれる障害モード根本的なその原因といったものが まあ、ここに書かれているように、まあ、データベースサーバーが応答しなかったり、アクセス拒否を起こしたり、あるいはタイムアウトを起こしたりっていったようなこと、まあ、これを要はこれ羅列するだけでは意味がないんですよ。つまりこれ根本的な原因として羅列されたものですから、これがもし起きたらシステムとしてはどうするのかっていったものをその対にして考えて、まあ、初めて要は障害に強いそのシステムっていう形になりますので、要はこの障害箇所と障害モード、そしてその障害モードに対する要は対応策といったものを、まあ、技術的な問題だけではないですよ、あの最終的なそのビジネス的なその問題で解決できるようなところに根本的な問題にぶち当たるかもしれないので、そういったようなことを考えておくということが、まあ、そのシステム設計の中で重要だということを、まあ、この図ではまあ示したかっただけです。で、先ほどのそのリージョンにまで影響を及ぼすですね、障害だった場合っていうのは、まあ、最近あんまり、聞かないので、まあ、お客様もあまり使われてないのかもしれませんけども、Azure の世界だと、このトラフィックをその管理してってですね、いくつかの、要はデータセンターに、要はアプリケーションを冗長構成しておいて、それで、あるポリシーだとか、そのモニタリングから上がってくるような、まあ、情報を元にして、そのトラフィックをその振り分けてくれるっていったような、システムをまあ持っているんですね。まあ、Azure ですとまさにその Azure トラフィックマネージャーといったものがこういうことをやってるんですけども、まあ、例えばその、東日本 の, そのデータセンターを普段は使っているけれども、何かその要は東日本のデータセンターが障害を起こした場合には、まあ、一時的にちょっと香港だとかシンガポールの方に、まあ、トラフィックを分散させるか、まあ、今まで使っていたしみたいな形で、あくまでも、まあ、一時的なその処理として使えばいいかと思うんですけれども、そういったようなトラフィック管理といったようなものを、まあ、自動的にやってくれるようなその仕組みといったものが、まあ、皆さんのお使いのクラウドのプラットフォームにあれば、まあ、そういったものをうまく使うことによって、要はあまりコストをかけなくても、まさにそのめったに起きないけど起こると非常にビジネスなインパクトがあるリージョンレベルでのその障害に対応することができるというのは一つの例として挙げさせていただきました。はい、お時間もちょっと迫ってまいりましたけども、まあ、ここまで主要な概念をまあご紹介していきました。じゃあ具体的にそのアプリケーションを設計するにおいてですね、どんなことを考えればいいのかといったものを、まあ、いくつかご紹介して、まあ、私のセッションを締めさせていただきますけれども、まず、デフォルトはなるべくその非同期でまず考えてみると、これは実際にその物理的にですね、必ずこういうふうに構成しろっていうわけではありません。まずはその論理的に、例えばここ の, 図の例ですと、まあ、Azure の例なんですけども、ウェブフェイシングのところ の, そのウェブロールというその仮想マシンとバックエンドの、要はワークロードを動かすためのワーカーロールといったものを別々にしておいて、まあ、その間を例えばそのキューイング の, そのシステムを使うことによって、緩やかにその要は結合しておくというようなその考え方なんていうのは、例えばこういう時間のかかるタスクだとか CPU を一時的にものすごく負荷をかけるようなタスクですとかね、あと、まあ、外部 の, そのサービスにある程度依存しているような形で常にその応答するとは限らないようなタスクですとか、まあ、あるいはその負荷を平準化させるための仕組みだとかっていったようなものに、こういう Q でつないでいくっていったものは、まあ、非常に有効だと思います。ただ非常にその遅延が要は許されないようなシナリオっていうのは必ずしもこのアーキテクチャは当てはまらないっていうことになりますので、まあ、その辺のトレードオフっていうのは、まあ、いからずそのアーキテクチャ上での、まあ、意思決定に関わるところですので、まあ、その辺は慎重にお考えください。まあ、それからリトライのお話をいたしました。一時的な障害でリトライで解決するものっていうのは、まあ、結構あるんですね。データベースアクセスなんていうのは、まあ、まさにそんな感じで、そのリトライ の, そのポリシーをですね、決めておいて、例えばその5回リトライしてみると、5回そのリトライしてみてそれでもつながらなかったら、もうそれは長期的に何かが起きてるんだということを前提に、まあ、別の要は対応をするっていうようなことを、まあ、組み込んでおくのと、いきなり データベースが接続できませんでした、まあ、オンプレミスだったらそこの時点で故障だというふうに思ってもいいと思うんですけども、サービスの場合ですと 2,3 回リトライするうちにですね、うまくつながるんだったらこれはもうユーザーに意識させないで、静かにそのリトライをしていれば、まあ、要は全体的なその可用性といったものが、まあ、維持できるようなそういう仕組みを、まあ提供することはできるわけです。ただこのリトライの回数だとか、あるいはそのディレイといっても、まあ、すぐにこう繋がんなかったからってどうだどうだどうだってやっても結局トラフィックが要は上がるだけで複送するだけで意味がないですから、まあ、そういったようなものをどれぐらいそのディレイをかけてもう一度トライしてみるかといったものは、まあ、それぞれの要件、そのワークロードをその実装するにおいてのリトライポリシーといったものを整理しておくと、まあ、よろしいかと思います。これはもうデータベースとキャッシュに対するやっぱりそのリトライのポリシーというのは変わってくるはずですから、その辺をまあ意識しておいて、リトライをするというのがよろしいかと思います。ただそのリトライをしてもダメだなっていった場合には他のその方法もあります。スロットリングだとか縮帯だとかっていうことで完全にサービスを切るわけじゃないんですけども、スロットリング絞るっていうことですね、細々とだけど、まあ、必要最低限なものの、そのサービスといったものをなるべくその SL を遵守するためにもリクエストの受付といったものを絞りながらも一応動かしておくというようなことを、まあ、リトライがうまくいかないといった場合には次の段階として考えておいても、まあ、よろしいんじゃないのかなと思います。ただそれでもダメだと、スロットリングしてもどうもよろしくないといった場合には別のパターンがあります。これはネットフリックスっていうですね、オンデマンドビデオで、まあ、有名な会社さんが、まあ、実装した例なんですけれども、いくつかのその基準を決めておきます。ポリシーを決めておきます。ここの例ですと、3つ基準があります。リモートサービスのリクエスト、スレッドプール、それからクライアントライブラリーから例外が発行される頻度。こういったものの、そのエラーレートのその敷地っていったものを決めておいて、あるものが1個でもダメだったら遮断します。遮断するっていうことは新しいそのサービスリクエストを受け付けないっていうことですね。まあ非常にその人気のその映画で、いっぺんにそのリクエストが来た場合っていうのは場合によっては申し訳ございません、ただいま非常にその回線が混み合っておりますので、まあ、後ほど要はリトライしてくださいみたいな、まあ、そういったようなそのメッセージを出しながらも、まあ、今映画を見てる人が突然その切れてしまったらそれは大変なことになりますからね。なので新しいサービスリクエストを切りながら今映画を見ているお客様には要はサービスを提供し続けるといったようなその考え方を、こういうそのサーキットブレーカーというそのパターンで、まあ、実装してみたっていう、まあ、一つの、まあ、例なわけです。まあ、この辺のパターンの話はこの後ですね、なるもとっていう人間がクラウドデザインパターンというそのセッションをやりますので、まあ、私の方からはまあ簡単にご紹介しておいて、あと詳しいところはそちらのクラウドデザインパターンでまあ聞いてみてください。そしてまあこれ最後になりますけれども、実はアプリケーションの設計だけではまあクラウドうまくいかない、もうなんとなくお分かりになりましてね、非常に今運用を意識した設計の話をしておりましたから、この開発と運用のワークフローといったものをやはりアーキテクトとしては非常にその意識した方が、よろしいかと思います。ちょっと前からフェイルファストって言葉があるの、まあ、ご存知ですか。早く失敗する、つまり、要はいろいろとその試してみないと、そのどれがそのビジネスとして成功するのかっていうのはまだまだこのクラウドの世界、サービスの世界というのは判断がつきづらいところがありますので、素早く始めて、あ、これはダメだなと思ったら素早く撤退するっていうようなことをやってるうちに、まあ、いわばどれかが当たったらそれをグッと大きくする、まあ、その考え方をフェイルファストっていうんですけど、まさにそういうような考え方を、要は開発と運用のワークフローを早く回すことによって、それだけ要はビジネスとしてクラウドで成功するというその確率を高めるという、まあ、そういう考え方を、まあ、これから その技術者も持たなければならないということですね。はい、 ということで、まあ、かなりエッセンス圧縮させていただきました。まあ、まとめといたしましては、今お話ししました、まあ、フェールセーフガイダンス、まあ、これをですねちょっと今参考情報も出しました、まあ、こちらの方なんかも見ながらですね、まさに今お話ししたものをもっと深掘りしていって、まあ、皆様 の、 そのクラウド、まあ、クラウドだけじゃないですね、これからの、まあ、アプリケーション設計に、まあ、役に立つような要素はいろいろと取り込んでいっていってください。はい、じゃあ私のセッションこれで終わらせていただきますけれども、まあ、ぜひアンケートにご協力ください。まあ、今後の参考にさせていただきます。またこの後私アスクザスピーカーのところにおりますので、ちょっと聞き漏らしたっていうところはぜひアスクザスピーカーに来てください。でアンケートはなんか書きますとこういったようなノベリティがもらえるそうなので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあこの後ですね、また詳しくアスクザスピーカーでご説明させていただけると思いますので、こちらの方で一旦お話の方は終了させていただきます。どうもありがとうございました。Thank you.